皆さんおはようございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、今日はですね、ハレルヤ会は、今日のハレルヤ会は伝道の書です。伝道の書、伝道の書、皆さんお読みになったことありますか？はい、いいところですよね。なんかちょっと虚しくなりますけれども、うん、じゃあ今日は伝道の書について学んでいきましょう。じゃあではまずタイトルです。タイトル、スライ3番のスライドですね。タイトル、伝道の書のヘブル語名はコヘレトで、新共同訳聖書ではコヘレトの言葉ってなってますよね。それで伝道の書じゃなくてですね、コヘレト、伝道者あるいは説教者という意味です。よろしいですか。伝道の書のヘブル語名はコヘレトとなっています。コヘレトで、コエレトってどういう意味なのか、伝道者あるいは説教者という意味だということですね。で、皆さん一章の12節を見てみますと、なんて書いてありますか。一章の12節、伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であったと言ってますね。で、この最初の伝道者っていうのがコヘレト、ヘブル語でコヘレトなんです。よろしいですか。で、次、この語が伝道者としてのソロモンを意味するだけでなく、彼を通して語っている神の知恵を意味する可能性を暗示している。あ、ですからまず一時的にこの伝道の書を書いた誰ですか、この後扱いますけど、ソロモンですね。ソロモンが自分のことを指してコヘレト、伝道者っていうふうに言っていると同時に、それと同時に箴言でも同じだったんですけれども、知恵っていうのは誰のことをまた指していましたか。神様あるいは善っていうことを表していましたよね。それと同じように伝道者はまた同じく彼を通して、ソロモンを通して語っている神の知恵を意味するものでもある、コエレトっていうこと、言葉を。よろしいですかね、うん、じゃあですからまとめますと、コエレト、伝道の書のもともとのヘブル語タイトルであるコエレトっていう言葉は伝道者っていう意味だけれども、それは一時的にソロモンを意味し、で二次的には神、ソロモンを通して語っている神の知恵という意味でもあるということですね。はい、ですから伝道の書のもともとのタイトルはコヘレト、伝道者であるということですね。次、このようにコヘレトは、伝道者は神聖な知恵を伝達する代理人であり、また擬人化された知恵そのものでもあるね。ここまで内容をまとめてくれていますね。神聖な知恵を伝達する代理人、誰のことですか。ソロモンのことですね。神様から与えられている知恵を代理して語っているものとしての伝道者、まあ、つまりソロモンであり、また擬人化された知恵そのものである、うん、知恵っていうものが本当はものですよね。まあ、ものっていうか、こう抽象的なある概念ですよね、知恵っていうものは。でもそれがまるで人となって語っているかのようにも見える、うん、ということです。擬人化されている知恵、うん、ということですね。はい、でそういった意味でこの伝道の書のタイトルが付けられているわけなんですね。で、著者、伝道の書の著者は誰ですか、皆さん。 ソロモンとても有名ですね、うん、これは一般的合意に達していることであるが、はるか古代からソロモンは伝道の書の著者と考えられてきた。ダビデの子エルサレムの王という部分のヘブル語はソロモンが著者であることの十分な証拠と考えられたということです、うん、ですから、まあ伝道の書がソロモンの著作であることはそんなに疑われていません。ただですね、なんとですね、マルティン・ルター、宗教改革者、彼が最初に、あれ？これはソロモンが書いてないかもしれないって思ったんです。最初に疑ったのは彼だったんです。で、でも、まあ、いろんな理由からですね、これから見ていきますけれども、まあ、ソロモンが書いたに違いありません。まあ、彼はなんでそういうふうに思ったかというと、ソロモンがもう確実に書いたと思われる箴言と比べるとちょっと文体が違うっていうところがあるんですね。彼の箴言での言い方と伝道の書での言い方はちょっと違うところがあるんですよ。例えば分かりやすく言いますと、箴言は標準語で言ってるのに、なんかこの伝道の書は関西弁で言ってるような。まあ、そういう違いじゃないんですけれど、例えば、信玄は、なんかこうとってもしっかりしたこう文体で言ってる、例えば何々であるとかそういうふうに言っているのに、伝道の書は何々ですって言ってるとか、そういう微妙な違いがあるんです、うん、でそれを見てこれはソロモンが書いてないかもしれないと思ったわけなんです、うん、しかし明らかにこれはソロモンの著作であるということです。でその理由は何でか、なんで違う、その文体が言い方がちょっと違うふうに見えたかっていうのはこれです。ソロモンが書いたもう一つの書物がありますね、画家っていうのがありますよね。で画家はソロモンの青年期、うん、に書いた。で箴言は熟年期、まあ中年期でしょうかね、で伝道の書は老年期に書かれたと思われるということですね。ですから皆さん、青年期に書いたものとそして老年期に書いたものは当然言い方がちょっと変わってきますよね。そういった理由でちょっと違うのであって、著者が違うわけではないということですね。ですから伝道の書の著者もソロモンであることは確実です。次、歴史的背景です。これは箴言でちょっと取り扱いましたけれども、まあソロモンはダビデの息子であってイスラエル3代目の王でしたね。4代目は誰でしたか？すいません、いつも引っ掛け問題でいません、はい、その後分裂するからです、はい、すいませんはい、じゃあ歴史的背景です。伝道の書の背景については本章中で明確に述べられている。序論、最初の11節の後、ソロモン自身の声明が登場する。その声明がさっき見た12節です。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった、この何々であったという部分のヘブル語は晩年に彼が自ら召集した集会で語っている状況が伺える、うん、まだ王であったソロモンが彼自身の個人的経験について述べている。聴衆がよく知っていた歴史的事件についてあまり語ることをせず、彼自身が追求した幸福について取り扱っているということ。ですから多くの、まあ、例えばですね、これ講演会の説教集のようなものなんです、これ、うん、よろしいですか。だから今私たち今講演会やっててですね、クルーズ先生の講演を DVD に全部収めているんじゃないですか、うん、それが聖書になったみたいなそういったものなんです。ですからソロモンが 集めた集会で語っている言葉をこう書き留めたいもののようなものだということですね、うん、彼が王様として、そして、聖書研究している神学者として、説教者として、伝道者として、彼は御言葉を語ったわけなんです。で、人生について、そしてその人生における誠の幸福について彼は語っているわけですね、うん、ですからソロモンの説教です、これは。じゃあでは次、じゃあ箴言の概要です。箴言はどういう構図になっているでしょうか。こういう感じです。1章と2章、じゃあ前半がですね、前半が1章から6章までです。前半が1章から6章で、後半が7章から12章となりますね。で、1章は序論です。序論、本当に見てみますと説教の形をしてるんです。序論があって結論がある、そうですね。で、最初この説教するに至った理由、前提を述べていますね。この説教する理由です、ここが、ね、で、その説教を語った後の何を言ってますか。訴えてるんです、まるで説教です。そうですね、私もいつもこんな感じで作っています、この説教をしなければならない、皆さんがこのメッセージを聞かなければならないに理由についてまず言ってから、そしてメッセージを解いて、最後にだからこうしましょうという訴えをするわけなんですね、説教の形になっています。で、これどういう構図になっているのか。最初はですね、火の下で生きる、火の下で生きる人生の虚しさについてまず言います、で、その後後半で創造主にある希望について語ります。人生は虚しいけど創造主には希望がある。で、結論を出します。それと同じように、まあ同じような内容なんですけれども、前提をします。全ては虚しいと、一生で空の空というわけなんですよ。で、その次、その人なんで人生は虚しいのかについて語ります。なぜ私は人生は虚しいと言っているのか、例えばそれはどういうことかというと、じゃあここで一章でですね、全ては空であると言っているわけなんですね、一章で。で、その証拠として人生はなぜ空であるのかについて、二章には自分が経験した空について語ります。で、三章から六章では、こういったものは全部虚しいっていうんです。例えば時間とか、不平等とか、平等ではない状況、人生のですね、例えば飛んでいるものはますます富、貧しいものはますます貧しくなっていく、そういう、不条理、で、形式的な信仰も虚しいっていうんです、彼は。それから財産も虚しい。だから彼がなぜ人生は虚しいと思ったかについて語るわけなんです、で、そこで後半、創造主にある希望について語るんですけれども、ですから神を恐れなさいっていうんです、じゃあそこではどういう理由が挙げられたのか。存在の空とその取り扱い、私たちはとても人生の虚しさを感じるわけなんです。で、その根本的な理由は何か。ソロモンは人間はみんな死ぬからだっていうんです、どうせ終わる人生なのに何が意味があるのって、で、その私たち存在に、自分の存在について虚しさを感じるわけなんです。で、それをどういうふうに取り扱うべきか、その人間の虚しさ、それについて考えます。7章から9章、 で10章から11章では最善を尽くす人生、その中でも虚しさの中でも私たちはそれをどう取り扱うべきかを学び、そして最善を尽くすべきであることを語ります。でその理由はどこにあるんですか？神様が私たちを創造されたから。で結論、訴えとして創造主に従いなさいというわけなんです。とてもシンプルなメッセージです。でぜひですね、皆さん読んでみてください。もうあっという間に読めます。これ12章までしかありませんから、1時間あれば読めると思います。読んでみてくださいね。今日この伝道の書はこういう内容だったっていうのを覚えながら頭の中に入れといて、で全体読んでみてください。そうするとより理解が深まってもっと深いところまで読めると思いますので、じゃあ伝道の書はこういう概、はい、何か、
ごめんなさい、
はい、
神殿の概要ってな
って伝道、あ、すいません、伝道の書、あ、もう直してない、失礼しました、伝道の書の概要です、失礼しました、ありがとうございます。はい、こういう概要になっている、構図になっているっていうことですね、伝道の書はですね。はい、じゃあでは伝道の書のまあテーマというかについて見ていきたいと思います。次のスライドですね。人生の意味を探して、伝道の書となっています。じゃあまず伝道者ソロモンは目的なしにさまよう人間の絶望的な状況を観察し問いかけている。一章の2節と3節を見るとこう書いてありますね。伝道者は言う、空の空、空の空、一切は空である。火の下で人が労するすべての労苦はその身に何の益があるか。伝道の書は虚無と無意味に対する嘆きから始まる、皆さんこのソロモンの告白に同意されますか？伝道者は言う、空の苦、空の苦、一切は空である。いかがですか皆さん、そうだと思いますか？思う。あのですね、笑っちゃったんですけど、私中学校で教えてた時に中学生がこう言うんです。あ、虚しい。いや、あなた人生悟ってるねって言ったんですけれども中学生でさえそういうの感じるわけなんですね。虚しいって、空の空で、私人が生きてる間労する全ての労苦は何の意味があるかって問いかけてるんです。で彼はよく人生を観察しているわけなんですね。例えば皆さん、ソロモンの有名な裁判の話がありますよね。二人のお母さんが出てきて、それぞれ自分の子供だって争う、それをソロモンが賢く裁くわけじゃないですか。で彼はそういう裁判官としていろんなケースを見てきたはずですね。でいろんな国民の事情を見てきたはずなんです。でそういう人の人生をよく観察して彼は言うんです。虚しい人生、人生は虚しい、人間の全ての人生の努力は何の意味があるんだろうかと彼は問いかけているわけなんです。でその人生の虚無、虚しさと無意味さに対して問いかけているわけなんです。次見てみましょう。人生が虚しい、死で終わるなら果たしてこの世において有益なものはあるだろうか。どうせ死ぬのに益とか損とかそういうものがあるだろうかと。みんな平等でみんな死ぬのに、結局死ぬのに。で人生は不公平で不条理であり何にも意味がない。世界はバランスが崩され揺れ動かされ ねじ曲げられているように見える、うん、そういう世界の中で生きることって何の意味があるんだろうか、私たちは求めている、うん、この疑問から、ソロモンのこの疑問から説教は始まっているんです。ああ、もうこの伝道の書のですね、一章読んでみますと、もうずっと読みたくなるんですよ、うん、彼は人生について何の意味を見出してるんだろうって、うん、あ、本当に賢かった、頭のいい人だったと思うんですよ彼は、うん、次見てみましょう。次のスライドです。伝道の書にはクー、こう英語にするとですね、ミーニングレスって言うんです。ミーンって何ですか、意味っていうことですね。レスっていうのはないっていうことなんです。否定。だから意味のなさ、無意味です。空である、英語にすると、私たち日本語の聖書、口語訳聖書では空の空って言ってますが、英語ではミーニングレスって言うんです。で、空であるという言葉が少なくとも何回出てくる ?37 回も出てくる。12章の中で。ね。でソロモンは空、つまり無意味の実態と現象を一つ一つ暴いていると。何が人生において虚しいのか、それを一つ一つ全部挙げてみるんです。その例を挙げてみました。何ですか、最初学問、人のすべての学問が虚しいっていうんです。次哲学、哲学も虚しい。次、享楽、それも虚しい。彼は王様としてもうあらゆる享楽を楽しんだはずです。でもそれも虚しい。次、唯物論、うん、唯物論は何ですか、基本的に神を否定するんですね。で、目に見える物質だけが存在すると、うん、それも虚しい。自然神論、それも虚しい。で、宗教儀式も虚しい、うん、そして風紀ですね、うん、富と、まあ、何でしょうか、こう尊ばれること、それも虚しい、うん、道徳論、それも虚しい、名誉も虚しい。こういったものは全部彼は取り上げて語るんです。なぜこれらのものが虚しいか、よく観察して彼はこういうふうにまとめたわけなんです。で、全ては空であるだけでなく、そして何て言うんですか、彼は6章の2節でこう言うんです。こういったものは全部悪しき病だと言ってるんです。見てみてください、6章の2節最後のところ。じゃあどなたか読んでいただけますか。じゃあよしこさん、大きな声で読んでいただけます。6章の2節、伝道の書の6章の2節。
すなわち神は富と財産と誉れとを人に与えて、その心に慕うものを一つも欠けることのないようにされる。しかし神はその人にこれを持つことを許されないで、他人がこれを持つようになる。これは空である、悪しき病である。
はい、そこまで大丈夫です、うん、ね、これは空である、しかもそれは悪しき病だって人を、うん、まあ、痛める悪しき病のようなものだ。こういった学問や哲学や享楽や唯物論や自然神論や宗教儀式や風紀や道徳論や名誉など、こういった人生にある私たちが求めているもの全てはかえって虚しいところか悪しき病のようなものだと言ってるわけだ。暗くなりますね、気持ちが。 で次見てみましょう。また火の元、火の下って書いてあるんですかね。下って読むんですかね。下、聖書には何て振られてるんですか。下、下ですね。また火の下という言葉が28回現れる、出てくると。でこれは時間と空間を超えて、空でないものは何もないことを力説している表現であると、うん、火の下っていうのはもうこの全ての世界っていう意味ですね、うん、もう全ての世界というかもうこの宇宙全体っていう意味なんです、うん、ユニバースっていう意味なんです。でその中で空でないものはないと歴史を通してもどんな場所でも空でないものはないと彼は力説しているっていうことですね。いや本当に虚しいです次です。ソロモンが人生の空をこれほど嘆いているのは、理由がやっと出てきます。彼がなんでここまで暗い気持ちに私たちをさせるのかと全ては虚しいと。彼はここまでその苦を嘆いているのは虚無主義者の絶望的な告白なわけではないと。だからただ単に私たちをなんかこう無力感、無力にさせるために、あるいはなんかこう絶望させるためのそういう目的ではないっていうことなんです。こういう言葉があるんですね。人間はこの世の全てを手に入れても満足できないほどの大きな存在であることを描写するためである。ああ皆さんこの意味が分かりますか。だから私たちになんか憂鬱にさせるために全ては虚しいよねって言ってるんじゃなくて、何を言いたいか、本当は人間っていう存在は、人間っていう存在はこの世界の全てをその人間の存在の中に満たしても満たしきれないほど大きな存在であると。人間の心はそれを語りたいということなんです。ですからもっと簡単に言いますと、何をもっても人間の心を満たすことはできない。なぜ？人間の心はそれほど大きいんだ、それを語りたい。で、そういったわけで彼は何て言うか、人間の魂には世の何物をもっても満たすことのできない永遠の空白がある。つまり永遠を思う思い、3章の11節で彼はこの表現を使うんです。神は人に永遠を思う思いを与えられたっていうんです。見てみてください。書いてありますか。神は人に永遠を思う思いを与えられたって書いてある。でその永遠を思う思いが内在している私たちの心には。でこの空白は無限であるため、無限である創造主だけが満たすことができる。これを言いたいから虚しさを語っているということなんです。ただ彼が人生を悲観して言ってるわけではないということなんです。じゃあそしたら皆さん、人間の中にある永遠の空白、無限の空白っていうのは何で人の心にできてしまったのでしょうか。神との関係を失ったからなんです、罪はそういうものですよね。神との関係を拒むものです。罪は自分を愛することです。ですから人の中にあった神に対しての思い、神を愛する思いがなくなってしまった。ですから神 だけが満たすことができる空白がその時できてしまったわけなんです。でもその神に代わっていろんなあらゆるものを持って自分の心を満たそうとしても満たしきれないわけなんですね。当然そういう空白、永遠の空白が、無限の空白が私たちの心にはあるっていうことを彼は語っているっていうことなんです。ただ人生を悲観しているわけではないということですね。じゃあ次です。箴言は神様をすべての知識と知恵の源として、伝道の書は神様を人間実存の究極として提示する。ちょっと難しいですね。言い換えれば神様はすべての空に意味を吹き入れる人生のアルファとオメガである。神様を除いては人生は空である。ですから私たちは何を持っても満たすことのできない永遠の空白を持っている存在だ。それは何を証明するのか、何を物語っているか、私たちは神様から離れている罪人であることを語っているわけなんですね。私たちの心に神様が抜けてしまった空白があるっていうことは、私たちが神様との関係を失っている罪人であることを物語っているっていうことです。ですからそういう私たちの心に知恵が与えられなければならない。その知恵とは何か、すべての空に意味を与える、意味を吹き入れるものとして神であるっていうことなんです。そういう人生の虚しい時はこうしたらいいのよって、なんか人間のそういう哲学、知恵というか人生の知恵のようなものがあるんじゃないですか。例えば失敗して悲しい時は家に帰ってお母さんが作ってくれるご飯いっぱいお腹いっぱい食べてゆっくり休んだ方がいいとか、そういう知恵あるいはさっき出てきた人生の哲学、そういうものじゃなくて、何？本当の知恵の源は誰だ？神様だ。そのあなたの心の空白を満たすことができるのは誠の知恵の源である神だけがあなたの心を満たすことができるっていうことを彼は語っているっていうことなんです。ですから神様を除いては人生は空であるっていうことを力強く語っているわけですね。次です。いわゆる、ですから皆さん、この講演会の中でも出てきてますけれども、霊的バビロン、バビロンから出てきなさいっていうんじゃないですか。でバビロンというのは神様のない知識、神様のない文明、神様のない哲学、神様のない宗教の混合物を象徴すると言えると、ですからバビロンというものはですね、なんか特定のあるものを指して言うのではなくて、神様のない全てのものをバビロンというんです。で神様は黙示録で語られるんですね。そのバビロンから出てきなさい。三弟子のメッセージ、なんて語っていますか皆さん。 人目の天使が、あ、2人目の天使が何て言いますか。倒れた、倒れた、大いなるバビロンは倒れたって言うんですよね。で、だから最初の一人目の天使が何て語ってるんですか。その前提として、天と地と水の源を創造された主を不しぼがめと、神様のないその全てのものは倒れてしまうから、全てのものを作られた神を拝みなさいって、このソロモンの伝道の書のメッセージとつながるわけです。次を見ましょう。伝道の書は無力な老人に人生を断念して生きるように進める遠征主義者のアドバイスではなく、だからこういうことです。あの、もう人生悟った老人にですねあの、もう全て虚しいでしょうと、もう何ももう望まない方がいいよとかね、もう早く死んだ方がいいねとかね、もう何ももう苦しくなくなるからねとか、そういうのを進める遠征主義者のアドバイスではないと。全ては虚しいって言ってる理由は、もう何も望まない方がいいよと、そういうことを語ってるんじゃなくて、逆に老人に対してそう言ってるんじゃなくて、気力旺盛な青年たちに神様のない人生がどんなに虚しくて悲惨であるかを証しているものであると、だから全ては虚しいから全てをもう断念しなさい、そういうことを言ってるんじゃなくて、これから生きることを、これから生きていく上に、どうせ人生は虚しくて悲惨なものであるから、そうならないためにどうしなさい、神に立ち返りなさい、それを語っているわけなんです。じゃあ次です。あなた、だからあのこう語るんですね。12章の一節でこう語るんです。ソロモンは、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えようというわけなんです、で、そのメッセージは聖書で初めて神様を創造主と表現した箇所なんです、創造主っていうことはここで初めて出てくる。だから意味がもっと深いですね、ですから神様を創造主であると描写している箇所はもう最初からたくさんあるんですけれども、でも創造主っていう言葉を使っているのはここが初めてです、次です。真の楽観主義は、ですから皆さん、私たちの人生はどうせ虚しいからって言ってですね、クリスチャンであっても神様を信じていても鬱になるんです。そうですよね、鬱になったからといって決してそれが信仰が弱いとかそういうものではないんですよ、ね、そうですよね、なんかたまにそういう方もいらっしゃるんです。なんか鬱な方に対してあなたが信仰がないからだよとか、そういうことを言っちゃいけないんです、全ての人生そうですから、ね、それは信仰と関係なく鬱って訪れてくるんです、急に。で、そういう虚しい、悲観的なそういう人生だから、私たちは悲観的にこの世を生きていくべきでしょうか。もう死ぬ日を待ちながら、全てはどうせ虚しいからって言って、 そういうふうに無気力に無意味に生きていくべきでしょうか。決してそうではないと。そしたらポジティブに楽観的に生きるためにはどうしたらいいんだろうと。ですから真の楽観主義は世界と人間についての徹底した絶望、悲哀と虚無を体験することによって分かってくる信仰からにじみ出てくる。あ、皆さんどういう意味ですか。人生をポジティブに楽観的に生きていくためにはむしろ悲観的な人生を経験することによって、そしてその経験の中から信仰を学び、その信仰から生まれてくるのが楽観主義だと。本当に楽観的になるためには悲観的な人生も経験しなければならないということなんです、ですから呼ぶの場合もそうです。そうですね、人生のどん底に落ちたときに初めて神をこの目で見ることができますって彼は告白したんです。だから彼は結論としてこう言ってるんです。私が幸せなのはたくさんの財産があって、たくさんの家族がいて、いい友人たちがいて、だから私は幸せなんですではなくて、最終的に彼は何て言うんですか。神がいらっしゃるから私は幸せですと言えたんです。でその神はどうやって見えたんですか。彼には人生のどん底に落ちる災いを経験したから言えたんです。ですから私はよく言うんですよ、皆さん。こんな苦しい人生だったら、なんで生きる意味があるんだろうって。こんな辛い人生の中に、神様はどこにいらっしゃるんだろう。もう早くこの人生終わってしまえばいいな。もう早くに 楽になりたい。もう早く天国に行きたい。違う意味でですねそうじゃなくて、この虚しい人生でも私たちが最善を尽くして幸せに生きていくためには、そういう虚しい人生の中で信仰を体験すること、そこから私たちはこの人生最善を尽くしてポジティブに生きていくことができるとソロモンは語っているわけなんです。次です。伝道者はあらゆる空について論じた後、説教の結論として次のように語る。じゃあなんて、彼の結論は何なのか、これです。12章の13節です。ことの帰するところは全て言われた。ことの帰するところは全て何だと言ってますか。彼は空であると言ってますよね。で、すなわち神を恐れ、その命令を守れ、これは全ての人の本分である。私最初に伝道の書をもうその場で全部読んだ時のことを覚えてるんです。で、最後のこの言葉に立った時に鳥肌が立ったんです本当にその通りだって思ったんです。 人生は虚しい、うん、時には皆さんちょっと、気をつけて説明しないといけないんですけれども、時には信仰も虚しいんです。意味が分かりますか、うん、本当に辛い時に祈っても虚しいんですよ。あまりにも神様が見えなくて、でそういう私たちはそういう弱さを持っているわけなんです。それが罪人です。でなんか一生懸命誰かを愛そうとしても、神様を愛そうとしてもうまくいきますか、皆さん。うまくいかない。一生懸命努力してもうまくいかない。この信仰に頼って人を愛し神様を愛して生きていこうとしてもうまくいかない時がある。なんで？罪人だからなんです人を愛することはとても下手くそなんです。聖書は結論的に言うんです。人は愛することができないと。ですからこれを悟ったソロモンは何て言うか、神を恐れて何をしなさい、命令を守りなさいって言うんです。これ非常に深い言葉なんです。皆さん、なんで命令を守れって言ってるんでしょうか。ソロモンは、あなたのその虚しい心によっては神様を恐れることができないっていう意味なんです。あなたが神様を一生懸命愛そうとしてもそれはできない。あなたの力によっては人を愛することはできない。あなたの一生懸命なその努力によって人生の幸せを得ることはできない。まして信仰でさえもあなたが一生懸命頑張っている限り信仰の喜びを味わうこともできない。だからあなたが神を恐れているのであれば、神様を信じているのであれば、ただただ神様を信頼してその命令を守りなさいって言ってるんです。あなたの心をもっと優しいものにしましょうとかあなたの心にもっと愛があふれるようにしましょうとか、あなたの心に神様に対しての信頼をもっと豊かにできるように努力しましょうとかね、あらゆる試練の中でも神様を賛美できるような心を持ちましょうとか、そういうことを言ってるわけではない。聖書は、あなたを作りあなたを救われた神様がいらっしゃるから、神様はあなたをここまで愛しておられるから、神様はその一人子の命を捧げてまであなたを愛しているから、この神様を信頼してその命令を守りなさいと。努力はしないでって一生懸命に愛の心を作るために努力しなくてもいいと。でむしろしない方がいい、うん、ただ神様を信頼しているのであればその命令としてそれを守りなさい。私が神様を愛していることが、人を愛していることがどれほど純粋なものであるかに目を向けるのではなくて、うん、そうなると辛くなるだけなんです私にはそれができてないって言って、うん、ただ神様の命令としてそれを守りなさい。そうすることによって皆さん、私たちには何ができるかっていうとですね、サタンの訴えから逃れることができるんです。じゃあ皆さん、私たちが一生懸命努力してね、もう自分の欲望を最大限に抑えてね、自己愛を最大限にこう抑えて神様を愛し人を愛するために一生懸命努力したとしましょう、うん、 でもその私たちの愛するという努力は本当に完全な純粋な愛なんでしょうか。なれないんです、そういうには。どこかしら自己愛が込められてるんですよ、人間の愛には。例えば神様一生懸命愛そうとしている思いの中にふと気づくと、よく自分思うんですけれども、自分が救われたいから、結局自分に何か益があるから神様を愛したいって思ってるんですよ。よく突き詰めて考えてみると厳しすぎるかもしれませんが、で私は一生懸命神様を愛し、人を愛そうと努力したところで、サタンは何て言うか、神様はあの人を愛してるって嘘ついてます。よく見てみてください。彼の動機は実はこういうものでした。なのに愛してるって言ってます。滅びるべきです。サタンはそういうふうに訴えるんです。でも神様はそこで何て弁護してくださるんですか。違う、この人は罪人でありながらただ私に従っただけだ、そういうふうに私たちをかばうことができるんです。だから神様は命令を下されるんです。神様は私たちに愛はこういうものだから、ここに至るためによく頑張りなさいねというには言われない。皆さん聖書の中にそういう箇所があれば私に教えてください。そんなにないんですけれども、作ってでも100万円差し上げます。ないんです、そういう表現は。あなたたちが神を愛せる、誰かを愛せるもののなるために一生懸命努力してみなさいっていう教えはどこにもないんです。シンプルです、愛しなさい。それが人の本分だと言っています。これが伝道書の結論です。ですね、自分の心で悩む必要はないんですよ。どうせそういう、そもそもそういうものですし、神様それをご存知である。ですから私たちはただ神様を信頼してその命令を守ればいいんです。これをぜひ覚えてくださいね。では最後にですね、この一言を紹介したいと思います。エレン・ジー・ワイトの教育に書いてあるものです。一章、すべての真の知識と真の発達の源は神を知ることの中にある。物質界でも精神界でも霊界でも罪の弊害を除けば、そこに見られるすべてのものにこの知識が表されている。どういう方面の研究の従事しようと、真理に到達しようとの純粋な目的を持っている限り、我々は万物の中に働き、また万物を通して働いておられる目に見えない大脳の神に触れるようになるのである。人間の思いは神の御心に交わり、有限な人間が無限の神と交わるようになるのである、はい、ですから私たちの人生は、私たちの生活は、私たちの思いは、私たちの愛は、私たちの全ての努力はたとえ虚しくても神様に頼りましょう。それが今日今日私たちに語っている伝道の書のメッセージです。では今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。はい、
神を、その命令を守る、
はい、
命令というのは神を愛すること、
を含めてもう全部聖書の教えすべて、神様の神様私たちに下された教えすべてという意味ですね、うん、でそれを一言でまとめると、イエス様がまとめてくださったように、神を愛し人を愛しなさい、うん、それに全部こう帰するわけなんですね、うん、そうです、はい、ありがとうございます。はい、じゃあでは一言まずお祈りをさせていただいて、この時間を閉じたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちのこの虚しい人生にこの御言葉を通して希望を与えてくださったことを感謝いたします。私たちは虚しい努力をしていました。神様、本当につらかったです。努力してもいくら頑張っても私には希望がなかったからです。しかし神様、この私たちの心の中にあるこの永遠の空白を満たすことができるあなたに目を向けます。そこに希望があるからです。神様、あなたに信頼しあなたに従いたいと思います。どうか私たちを受け入れ導いてくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。